こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ドシロコが7日で Kindle 出版をする方法は、ペンネーム KK による Kindle ダイレクトパブリッシングを用いた電子書籍の個人出版入門書である。題名が示す通り、出版経験のない読者を主対象に企画から原稿表紙の準備、出版申請までを日ごとの課題として整理する実践型のガイドになっている。中心にあるのは、本を書きたいという漠然とした願望を販売対象、テーマ、タイトル、制作手順という具体的な作業へ変換する考え方だ。無料で使える素材やツールも活用し、初期費用を抑えて制作する方向性が示される。レビューでも、抽象的な収益論ではなく、制作と申請の手順が順番に説明されている点、図版やリンクを通じて作業を追いやすい点が評価されている。一方で、扱う制作方法には特定のサービスを前提にした部分もあるため、読者は現在の KDP 仕様や各サービスの利用条件を確認しながら活用する必要がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、7日単位の工程表で出版を分解する実行設計。本書の特徴は、Kindle 出版を才能や専門知識の問題として扱うのではなく、期限を区切った作業工程として提示するところにある。初心者にとって難しいのは、原稿執筆、表紙作成、アカウント登録、ファイル準備、申請といった異質な仕事をどの順番で始めればよいかわからない点である。本書はそれらを1日ごとの課題へ分け、まず企画を定め、次に見せ方と制作へ進むという流れを作る。こうした構成の利点は、読者が1冊を完成させるという大きすぎる目標ではなく、その日に判断、作業すべき対象へ集中できることにある。レビューでも、実際に行うべきことが日ごとに明記され、掲載された写真やリンクを参照しながら進められる点が評価されている。もっとも、7日という期間は原稿量、調査の深さ、修正回数によって現実には伸びうる。本書の価値は厳密な所要日数の保証ではなく、停滞しやすい個人出版を完了まで導くための順序と着手基準を与えることにある。次に、テーマと対象読者の絞り込みを出版準備の起点に置く。初日の主要な作業として示されるテーマ選定とターゲット設定は、単に何について書くかを決める段階ではない。個人出版では、出版社の編集部が読者像や企画の方向を整理してくれるわけではないため、著者自身が誰のどのような関心や困りごとに本を向けるのかを定義する必要がある。本書はこの判断を出版プロセスの最初に置く。対象が曖昧なままではタイトルは一般的になり、章立ては論点が散らばり、表紙で伝えるべき価値も不明確になるからである。反対に、読者像とテーマを絞れば、必要な情報の範囲、用いる言葉、購入前に示すべき便益を一貫させやすい。検索結果に含まれる読者の評価でも、誰のために何のためにが重要であり、ターゲットを絞る意義を理解できたという趣旨が確認できる。本書は市場調査の重要性にも触れるが、それを流行追随のためだけに使うのではなく、読者に届く企画化を事前に検討する手段として位置づけている。さらに、20の売れ筋型を参照してタイトルを読者への約束に変える。本書では2日目の課題としてタイトル作成が扱われ、著者独自の経験、式タイトル決定法及び売れ筋タイトルの型が提示されるとされる。タイトルは表紙の装飾的な一部ではなく、検索一覧画面で読者が内容を短時間で判断する際の要約である。そのため、テーマだけを掲げるより、対象読者、扱う課題、得られる内容、読み方の枠組みを過不足なく示す必要がある。型を参照する方法は、初心者が白紙から言葉をひねり出す負担を下げると同時に、既存の読者に通じる情報配置を学ぶ助けになる。ただし、型は内容の代わりにはならない。強い表現や数字を置いても、原稿がタイトルの約束を果たさなければ、読後評価や信頼には結びつかない。また、他書の題名を模倣することは、独自性や誤認の面で問題を招きうる。本書の実践的な意義は、タイトルを思いつきの命名ではなく、需要確認と読者設定に根差した設計作業として扱う点にある。そして、PowerPoint 無料素材を用いる表紙制作の現実的な位置づけ、表紙制作について、本書は PowerPoint を使った作成と、無料で利用できるオンライン素材の活用を提案する。これは高度なデザインソフトの習得や外注費を最初の一冊の必須条件にしないための選択肢である。個人出版では、本文の完成前から制作環境の比較に時間を費やし、公開まで到達できないことがある。普段から扱えるソフトを出発点にすれば、表紙に必要な文字、画像、配色、配置をまず形にし、出版工程を前へ進められる。一方、表紙は購入前の内容理解に影響するため、無料で作れることだけを基準にすべきではない。小さなサムネイルでも題名が読めるか、テーマと読者層に合う印象か、素材の利用規約が商用の電子書籍に対応するかを確認する必要がある。 特に素材のライセンス、人物写真の権利、商標や誤認を招く表現は著者の責任で点検しなければならない。本書の方法は低コストでの着手を可能にする入り口であり、品質と権利処理を省略するための方法ではない。最後に、制作後の出版申請までを手続きとして可視化する Kindle 出版の入門書には、売れるテーマや印税の可能性を中心に語るものも多い。それに対して本社は、電子書籍を実際に公開するための制作方法と出版申請の手順を順序立てて示す実務性に重心がある。読者レビューでも概念的な助言だけでなく、登録するサービスや申請までの流れが説明されているため、自分でも出版できるという具体的な見通しを持てたと評価されている。これは初心者にとって重要である。原稿を書き終えても、ファイル形式、表紙、書誌情報、価格設定、配信地域、確認画面などの手続きで止まれば出版は完了しないからだ。つまずきやすい箇所への言及や図版リンクの掲載もこの意向を支える要素といえる。ただし KDP の画面、審査基準、ロイヤリティ条件、入力項目改定される可能性がある。したがって本書を月書の地図として使いながら、申請時には KDP の公式ヘルプと最新の規約を照合することが安全かつ確実な活用法となる。結論として、本書は初めて電子書籍を出したい人、専門的な制作環境や出版経験がないために着手をためらっている人に適している。とりわけ収益化の一般論よりも先に自分のテーマを一冊の形にし、 KDP で公開するまでの全体像を把握したい読者に有用だろう。日単位で作業を区切る構成は、企画、タイトル、表紙、原稿、申請を別々の難題として放置せず、相互に関係する工程として進める助けになる。送ゲット設定や市場確認を冒頭に置くため、単なる操作マニュアルに終わらず、読者に伝わる企画を考える視点も得られる。類書との際は出版で成功するための抽象論を広げるより、無料ツールを含む身近な制作手段と公開申請までの実際の順番を前面に出している点にある。レビューで具体性や分かりやすさが繰り返し評価される理由もここにある。ただし特定の編集方法やサービスの画面は時間とともに変化する。読者は本書を最短の作業地図として用い、技術使用、著作権、KDP の規約は最新の公式情報で保管することが望ましい。その使い方なら、書簡を完成させるための実務的な基盤となる。ご支援いただける場合は、ペンネーム KK、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。